週刊イラン。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間も、この1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
それでは、この1週間にイランで起こった主な出来事です。
イランのローハニー大統領がスイスとオーストリアを訪問しました。
核合意合同委員会の外相会合がオーストリアのウィーンで開催されました。
テヘランに駐在するフランスとベルギーの大使、ドイツの臨時大使がイラン外務省に呼び出されました。
先週、イランのローハニー大統領はスイスとオーストリアを訪問しました。この訪問での会談の主な議題は、核合意と両国の経済関係でした。ローハニー大統領のスイスとオーストリアの訪問の後、ウィーンで核合意合同委員会の外相会合が開催されました。
アメリカが5月8日に核合意から離脱し、ヨーロッパ諸国がこの合意の維持を求めた後、イランはアメリカの制裁が復活した後、イランの核合意による利益の具体的な保証を示す機会をヨーロッパに与えました。イランは核合意の他の締結国の要請により、イランの利益が確保されるのを確かめるため、アメリカの大きな違反に対する対応を延期しました。
アメリカが核合意から離脱した後の2ヶ月間、核合意に沿ったイランの経済的な利益を確保するために、多くの努力が行われました。この努力の一環として、オーストリアのウィーンで7日金曜、アメリカの離脱後初めての核合意合同委員会外相会合が開催され、イラン、ドイツ、フランス、中国、ロシアの外相、イギリスの外務次官、EU のモゲリーニ外務安全保障政策上級代表が出席しました。
ウィーンの会合では、イランへの投資、経済協力、運輸、銀行関係、原油の売却の継続といった問題について話し合いが行われました。モゲリーニ上級代表が読み上げた核合意合同委員会の最終声明では、この協力の継続と核合意の維持が強調されました。
核合意合同委員会の最終声明は、イランの利益の保障におけるヨーロッパの影響力と具体的な措置への期待とはかけ離れたものとなっています。イランのザリーフ外務大臣は核合意合同委員会の外相会合の後、イラン国民の利益は核合意に基づいて保障されるべきだと語りました。
ヨーロッパの措置の結果を確信できないことは、核合意合同委員会の会合の前から明らかでした。イランのローハニー大統領は、この会合の前にドイツのメルケル首相と電話で会談し、核合意の協力継続に関するヨーロッパ3カ国の提案は失望するものだったとし、次のように強調しました。
ウィーンでのヨーロッパ諸国の外相会合のプロセスが、イランの協力を促すようなものであれば、ヨーロッパとの協力を継続する。
ローハニー大統領はまた、フランスのマクロン大統領とも電話で会談し、ヨーロッパ3カ国の提案の内容は適切なものではなかったとしました。
ヨーロッパの提案の内容は、全体としてはアメリカへのヨーロッパの反対の一部が盛り込まれており、重要な点を含んでいるかもしれませんが、容認できるレベルにはなく、それを核合意におけるイランの利益を守るための EU 独自の可能性を活用したものとみなすことはできません。自由貿易と主権の原則は各国の関係が共通の利益に基づいて築かれるべきだと定義されています。
ロウハニー大統領はウィーンで IAEA 国際原子力機関の天野事務局長と会談し、イラン国民の核合意における権利が満たされなければ我々が核合意にとどまる理由はないと強調し、次のように語りました。
イランの核活動は常に平和目的で行われているが、 IAEA との協力レベルについて決定するのはイランであり、イランと IAEA の協力レベルの変更や状況の変化の責任は新たな状況を生み出した国々が負うことになる。
政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜、週刊イラン。
イラン外務省は先週、イランに駐在するフランスとベルギーの大使およびドイツの臨時大使を呼び出し、パリで行われたテロ組織モナーフェギンの集会での爆弾テロを企てたという根拠のない理由でドイツ駐在の外交官の一人が逮捕されたことに抗議しました。
6月30日ベルギー警察はイラン系ベルギー人の男女をフランスでのモナーフェギンの集会を襲撃しようとした容疑で逮捕しました。オーストリアに住むイランの外交官もこの男女とつながりがあったという主張でドイツ当局に逮捕され、またこの事件に関連してフランスでも一人が逮捕されました。
この根拠のない事件がすぐにメディアで報道されたことから、その目的がイランとヨーロッパの関係を壊すことにあることは明らかでした。この根拠のない事件を作り出すのに選ばれた時期も完全に計画的なもので、一部の西側メディアとの調整によりロウハニー大統領のヨーロッパ訪問を脇に追いやるための計画されたものでした。
イランに対する計画的なメディアの攻撃は、フランス政府がテロとの戦いを主張しながら、モナーフェギンは数々のテロ作戦によるイランの市民1万7千人以上の殉教に関与しています。
パリでのモナーフェギンの集会は先週日曜、トランプ大統領の弁護士らが出席し、一部の西側の関係者が演説を行う中で開催されました。
イギリスの新聞ガーディアンはパリでの会合について次のように報じています。
この集会に出席したイラン人は半数に満たなかった。その多くはバスに乗り、週末の休暇と食事を約束され、フランスの首都に連れてこられた外国の移民だった。
週刊イランは IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
現在世界の世論やヨーロッパの人々はサウジアラビアがシリア、リビア、イエメンの衝突や戦争を煽るために何十億ドルもの費用を投じていることを知っています。タクフィール主義のテロリストはアメリカ、サウジアラビア、シオニスト政権イスラエルの支援による産物です。2001年のアメリカ同時多発テロ事件の実行犯19人のうち15人はサウジアラビア国籍を有していました。しかしアメリカ政府はしばらくの間 9.11 の調査報告にあったこの事実を隠蔽していました。
イランはこれまで何度も表明してきたように、世界のあらゆる場所におけるあらゆる形でのテロや暴力を非難し容認できないものとみなしています。イランは地域におけるテロによって多くの被害を被ってきました。先週は過去にあったそのような苦い出来事を思い起こす日にあたりました。
1982年7月5日、シオニスト政権の傭兵がレバノンでイラン人外交官4人を拉致しました。ベイルートのイラン大使館のホセイニー代理大使は先週、この4人の外交官の拉致事件から36年を迎えた式典で、1982年7月、レバノン領土の広範囲がシオニスト政権の占領下にあったとし、イラン人外交官の拉致事件の真の責任はシオニストの占領者にあると語りました。また、イラン政府、レバノン政府、国連をはじめとするすべての当事者から構成される調査委員会を結成し、イラン人外交官の安否を明らかにすべきだと述べました。
イランに対する敵対は広範囲にわたっています。アメリカ国務省は人身売買に関する年次報告の中で、イランに対して根拠のない非難を行いました。アメリカ政府は北朝鮮、ネパール、ソマリア、南スーダン、イエメン、その他数カ国とともにイランを人身売買への対策に関して最低レベルの国だと評価しました。
こうした中、イランは数年前から人身売買への対策として様々な法を制定してきました。イランの憲法第156条でもこの罪への対策がはっきりと強調されています。
イランは人身売買への対策に関する法案を可決し、国際社会の足並みに合わせ真剣な対策を開始しています。この中でイランの難民への支援やアフガニスタン人の人権への注目は、国連やヨーロッパの独立機関から何度も称賛されてきました。
イラン外務省外国人総局のサーリヒ氏は、先週マッシャドで開催された会合で、イランには200万人のアフガン難民がいるとし、昨年のアフガン難民に関するイランの措置には、移民の子ども10万5000人への教育の提供、4000人の難病患者の治療、9万2000人の無料の保険加入があったと語りました。
サーレヒー氏は、読み書きのできないアフガン人の親75万5346人には、識字率向上運動によって教育が施された。昨年の大学入試では、イランで学んだアフガニスタン人の生徒90人が上位に入ったと述べました。現在、イランの大学では2万4500人のアフガン人の学生が学んでいます。
アメリカ政府は世界の難民の権利擁護を訴えていますが、人身売買の犠牲者およそ300万人の半数がアメリカとヨーロッパに渡っています。アメリカの公式機関の調査には次のようにあります。
毎年10万人を超える少女が性的搾取の対象としてアメリカで売買されている。ワシントンでも13歳ほどの少女が性的搾取の対象として売買されている。
全米人身取引ホットラインもこの問題を認めています。アメリカ政府はこのような報告の発表により、実際他国に対する世論操作を行おうとしており、イランはアメリカのプロパガンダの標的になっているのです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。